全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にいますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌544番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌90番。といたします。あなたがお定めになりましたこの日、私も新たなる喜びを持って御前に集まることのできましたことを感謝いたします。自分の罪も汚れも忘れて、いな、そのことによって苦しみながらもあなたの恩許しを得ていますがゆえに、御前に入れあなたを仰ぐことができますことを感謝いたします。あなたが常しえにお定めになりました許しの道は、私どものただ一つの望みであり、この一周の一巡りの生活も、また今ここに帰り見て多くの罪を犯しながらも、この望みのゆえに 御前に立つことができますことを感謝いたします。あなたは私もの弱さと愚かさにもかかわらず絶えず顧みて闇たもうことなく豊かなる恵みを賜りますことを感謝いたします。御前に立つことのできる健康を与えられ、何よりも信仰を確かにせられて、あなたを褒めたたえるために集まることのできましたことを感謝いたします。このことはただひとえにあなたの恵みによることであり、私どもには何のいさおしもなく、私どもにはあなたの御前にもし譲ることのできるような取り柄は何もないことを懺悔いたします。主イエスキリストをお使わしくださって、どのような罪人をも許したもうというあなたの宣言は私どもの慰めであり、私どもの誇りであります。今日も願わくは、私どもにこの許しの宣言を新たに聞かせ、それによって私どもを新しく生かしてくださいますよう願います。ただ肉体が支えられておりますがゆえに勇気を出しているのではなく、あなたが私どもを顧みたもうことを、恵みたもうことを信じることができますがゆえに、心から感謝して励んで生きてまいることができますよう導きたまえ。私どもの唇を清め、この礼拝の私どものたたえの言葉を御心にかなうものとならせてくださいますよう願います。願わくはこの整わない諸々の言葉、それをあなたが受け、これに応えてくださいますよう願います。そしてそれにもまして、私どもの甚だ不準備な言葉によって言い表しえない私どもの懺悔と、また感謝と賛美等を受けてくださいますよう願います。私どもの魂が誠にあなたによって受け入れられたことを信じて、喜びを持ってここから立ち上がり、いで立つことができますよう導きたまえ。この時も病床にあります者らを、年を重ね体の不自由さの中にあります年長の方々を、またさまざまな試練と重荷の中にある愛する一人びとりを思います。私どもと信仰の生活を共にしながら、礼拝を共にすることのできない愛するその一人びとりを、願わくはあなたの顧みのうちに、いよいよあなたの救いを信じ、あなたの恩祝福によって励まされ強められることができますよう導きたまえ。私もの家庭を顧みたもうことを感謝いたします。ただ私どもの努力によって支えられておりますかのように見える家庭の生活が、あなたによって導かれ、そしてあなたのためにありますことを深く思わせてくださいますよう願います。私どもの教会を、願わくは一層豊かに祝福してくださいますよう願います。私どもはこの教会によって自分たちの信仰を言い表し、またこれを人々の間に述べ伝えようと願っておりますが、願わくは私どもの願いを祝し、この教会があなたによって建てられましたように、あなたによって絶えず祝福せられ、あなたによって命を満たされ、 人々の間にあなたの恵みを明かししうるものとなることができますよう導きたまえ、この日の礼拝が御祝福のうちにあなたの御心にかなうものとなりますよう助けたまえ、なお世界中に広がる戦火と暴力と不法の中に痛む人々の上に、また災害によって傷つき悲しむ人々の上に、あなたの恩返り身を与えたまえ、疫病によって苦しむ人々を、救援のために労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える玉川教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書から詩編第51編9節から10節。旧約聖書885ページ、詩編第51編9節から10節。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。新約聖書使徒言行録第8章一節の後半から三節まで。新約聖書227ページ。使徒言行録第8章一節後半から三節。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。その日大迫害が起こった。そうあります。その日の大迫害は偶然成り行きで起こったものでありましょうか。ステファノを神冒涜の罪で石打ちの極刑にしたのは、民衆と長老たちと立法学者たちと言われている人々であります。彼らは外国から来たギリシャ語を話す一部のユダヤ人に扇動されていました。 そのギリシャ語を話すユダヤ人たちは、ステファノと議論をしてもかなわないとなったときに、偽証人を立てて、ステファノに神冒涜の罪を着せて、最高法院での裁判という体裁を取りながら、一気にシナリオ通りにステファノの排除に成功しました。そのシナリオは、実はステファノの死で終わってはいません。本日のエルサレムの教会に対する大迫害は、暴徒と化した民衆が、雪崩を打って教会のメンバーを襲ったという、いわば偶然の成り行きで起こったものであろうか、それは違うと思われます。昨今世を騒がせている強盗事件も、一年前からのヨーロッパでのあの侵略戦争も、どちらも準備をして実行されています。ここに記されているのは、ただの嫌がらせのような迫害ではなく、大きな、あるいは激しい、大規模な迫害と言われています。そんな大規模な迫害、それは成り行きでは起こらない。周到な準備があったはずであります。それは、この道の者たち、つまり初代教会キリスト者たちを滅ぼすというシナリオ、最終目標に向かうものでありました。飛躍するようでありますが、第二次世界大戦の時のあのナチスのヒットラーが、絶滅収容所と言われるものに数えきれないユダヤの人々を送り込んで殺戮いたしましたが、そのいわば絶滅作戦は、ヒットラーの言う劣等なユダヤ人によって、優れた人種であるゲルマン民族が脅威にさらされているという幻想、ないしは陰謀論、偽情報が使われたわけであります。残念ながら当時のドイツの国民はそれに見事に乗せられてしまった。現代は全く違うものではありますが、しかし実は同じ構造で同じ手法が使われている。それはまさに今現在、侵略戦争という形でも起こっているし、さまざまな政治的な闘争となってもいる。今日の御言葉は決して遠い過去の世界のこととは言えない。エルサレムの民衆が皆が皆この先導に乗ったとは思えません。使徒言行録には次々とこうあります。4章33節では、教会の人々は皆町の人たちから好意を持たれていたとあり、5章13節では民衆が人たちを称賛していたとあり、6章7節では弟子の 数がエルサレムで非常に増えてゆき、祭司も大勢この信仰に入ったと言われているわけです。ある一定の割合でエルサレムのこの初代教会の人々に好意的な人々がいたのは事実でありましょう。しかしです。先導に乗ってしまう人たちもいた。我々は今や現代ネットという情報網を使って、インターネットを使って、いとも安く情報操作を受け、誘導されていくのを経験し、目の当たりにしている。何も陰謀論にすぐに乗っかるわけではありませんけれども、いろんなネットでお買い物していると、お客様のもしかしたらお好みになる、お求めになるのはこういうものではございませんかって来ますでしょ。あるいはこちらから発信しているいろんな注文の情報を集めながら、あ、このお客さんにはこういうことが好きなんだと言ってそういうものが来るわけです。別にそこに悪意があるとはとまでは言えないかもしれません。しかし気がつかないうちにたくさんの情報に私どもは取り囲まれ、そして気がつかないうちにそこに誘導されていく危険性があるわけです。情報を確かめようとしない決めつけや先入観というものがあったり、あるいはその情報を確かめたくても確かめがたい状況もある。ツールや規模は違っていても、いつの時代でもこの、いわば誘導や先導というものを使って、あるシナリオを組む者たちがいる。彼らが利用し、彼ら自身の根底にもあるもの、それは何かというと、熱心です。熱心。今日のところに登場してくるサウロ、後のローマ風の言い方でパウロ、使徒パウロ。彼は、ガラテヤ書1章13節で次のように証言しています。あなた方は、私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し、滅ぼそうとしていました。滅ぼそうとしていたって言い切るんです。滅ぼす。絶滅ないし殲滅作戦を企てていたということです。そしてこの作戦は成功したかのようであった。捕まらないで済んだ人たち以外の信者たちは皆、エルサレムを脱出し、ユダヤとサマリアの町々に散らされていきました。今で言う難民です。しかし、それは被害者としての難民でありながら、しかし同時に、キリストの福音を伝える、伝道する使命を負った者たちでありました。潰しにかかったはずなのし、なのに、結果としては、拡散、拡大させてしまったのです。殲滅作戦は成功したかのようでありましたが、実はかえって拡大、成長させることになった。そのことに首謀者たちはまだ気づいていない。三節に、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らしたとあります。 教会という言葉が新約聖書で出てくるのは、最初の方から見るとマタイで実は2回出て、そして使徒言行録の5章で1回出て、そしてここなんです。でこの後ダダダダダダッとパウロがいっぱい使います。教会って、今私たちは小金井緑町教会、私たちというこの群れは教会だっていう言葉で自分たちのアイデンティティを持っています。でも教会というのはギリシャ語ではエクレシアと言います。無教会の人たちは、無教会というぐらいですから、自分たちのことを教会とはどうも言いづらいようで、我らはエクレシアである、エクレシアであるとよくおっしゃっておられますが、まあ同じことです。エクレシア、これはもともとはギリシャの市民の集会を表す言葉でした。しかし主イエスに召された弟子たちは単なる集まりの集会ではなくて、信仰共同体としてこのエクレシアという言葉、教会という言葉を特別なものとして大事にしていったわけです。教会というのは何も建物、土地があれば教会なわけではもちろんないわけです。一番最初にエルサレムに誕生した教会は、こんな土地や建物なんかもちろんありません。どうしたかというと、使徒12人の人たちのもとに信仰を与えられていった多くの人たちの中で、例えば大きな屋敷を持っている人がいた。そしたら、うちは広いから皆さんぜひうちに来て一緒に礼拝をしてください、場所を提供します、わかりましたね、そこに行きましょう、みんなでそこに集まりましょう。でもすっごい人数増えてくるから、あ、じゃあうちもぜひどうぞ、こうやって手を挙げる人たちが出てきて、いくつかの家々でそれぞれで礼拝が守られるようにどうもなっていったようなんです。家の教会という言い方をします。土地建物を持たずに、そういう信徒信者の家で集まって信仰生活を送っていく、礼拝を守る。最初のエルサレムの教会はまさに家の教会でした。で、そこではステファノなんかがやっていたような、いわば貧しい人たちへの食料の配給なども多分行われていたと思われます。信徒の数がどんどんどんどん増えていったとあり、それに従って嫌が上でも組織化や制度化という、いわばシステム化がなされて、教会形成と言われるものがどんどん進んでいくわけです。しかし、その早い段階で、この共同体を殲滅する、絶滅させる企てが進められていたというのです。大迫害は、その家々に押し入ったというんです。そして、男女を問わずに捕らえて投獄した。つまり、押し入る家が複数あり、それが特定されていたということです。小金井緑町教会だったらどうしましょうか。長老型の家々がマークされているようなものですよ。小金井市緑町何丁目何番何、それが把握されているってことです。エルサレム教会のおそらく礼拝やいろんな活動をしていた中心的になっていたその家々が次々に押し入られて、そこに集まっていた者たちが男も女もすべて捕らえられて投獄されていく。家が特定され、マークされ、おそらく出入りする人間もチェックされていたでありましょう。現代で言うならば、 衛星やドローンによってその家の映像を撮り、写真を撮り、通話や通信を傍受し、テロ対策ということで特殊部隊が突入することを思わせるような事態であります。テロ対策と一緒にするなと言われるかもしれませんが、でもやってることは同じだと思うんです。そこでは捕まえられた人たちは鞭を打たれ、拷問にかけられ、ナザレのイエスをキリストと信ずる信仰を捨てるように迫り、それを聞かない者は殺害にまで至った。サウロは後の使徒パウロとして使徒言行録のこの後、ずっと一番おしまいの22章で、パウロ自身が実はエルサレムで捕らえられて、行くんですけれども、その時に集まった群衆に自分自身のことを次のように証言していっています。皆さん聞いてください。私はキリキア州のタルソので生まれたユダヤ人です。キリキア州のタルソって、今のトルコの、南東部ですね。キリキア州のタルソで、ソスで生まれたユダヤ人です。そしてこの都で育ち、エルサレムで育ったんですね。この都で育ち、ガマリエルのもとで、これはファリサイ派の偉い先生の名前なんです。ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ、殺すことさえしたのです。言っています。殺すことさえしたのです。ただ意地悪したり鞭打ったりして苦しめたんではない。もうそれこそ一線を越えること、人の命を奪うことまで実はパウロはしている。パウロは彼らに対する証の中で、復活の主イエスに出会った時に自分はその主に向かってこう言った。主よ、私が街道から街道へと回って、あなたを信ずる者を投獄したり、鞭で打ち叩いたりしていたことをこの人たちは知っています。と。で、今日のすぐ後、9章1節のところで、サウロはなお主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んでいたとあるんです。殺すんですよ。人の命を奪うというのはやはり一線を越えることです。これはもう弾圧というレベルではなくて、絶滅、殲滅を目指すものであった。こんな大迫害がなされている中、石で打ち殺されたステファノの亡骸を収容し、葬った人々がいたと報告される。ステファノの仲間だとして捕らえられる危険を覚悟の上で、石で打ち崩されたステファノの亡骸を石の下から掘り起こして葬る許可を当局に取り、実行した。現実には、あの主イエスの埋葬の時のように、アリマタヤのヨセフやニコデモのような、権力を持つ援助者があったのではないかと考えられます。 なんとかニコデモを、なんとかステファノを葬って、彼らは深い悲しみに沈んだというのです。私はここで思いました。彼らは復讐に立ち上がろうとしなかったんだろうか。そんな動きがないんです。愛する者を不条理に殺されたならば、普通ならば激しい憎しみと怒りが湧き起こり、何が何でも復讐してやると思うのではないでしょうか。ところが彼らは復讐しようとするのではなく、怒るのでもなく、ただただ悲しむ。彼らに怒りがないのか。彼らが信仰深いと言われているのですが、それはその怒りをも神に委ねる信仰のことではないかと、パウロのロマ書の言葉から推察されます。パウロはロマ書12章でキリスト者の生活としてこう言うのです。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が復讐すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。パウロがロマ書で書いているこの言葉を、まだパウロが信仰に至る前の段階でエルサレム教会の信徒たちはそれをすでに持っていたと言えるのではないでしょうか。そう生きていたと言えるのではないでしょうか。最後に、自分が何をしているのかわからないのです、父よ彼らをお許しくださいと祈った。あの主イエスの十字架上での取りなしの祈りの対象がここにある。いる。そのものは、自分は神を信じているつもりでいながら、実は自分の行いや知識やキャリアを根拠に、自分の正しさを信じ込んでいるだけであります。神を信じていないで自分を信じているだけです。それで自分は神に熱心に仕えていると自負する。恐ろしい誤った思い込みに陥っている。そうなっている証拠は、暴力を正当化すること、そして嘘をつくことであります。ここでサウロ自身が嘘をついているとは書かれていませんけれども、ステファノを石打ちの刑にするときの偽証人を立てていった人たちがいて、サウロは結局それに乗ってるわけです。加担しているんです。暴力と嘘ですよ。神を、神様、神様と言いながら、信仰、信仰と言いながら、全くの欺瞞です。いや、それに気づいていない。サウルは家から家に押し入り、男女を問わず引き出して牢に送ったとあります。先に見たように、主イエスを信ずる信仰は誤っているのだから、その信仰を捨てるように迫り、鞭打ち拷問にかけ、それでも言うことを聞かないならば、殺すことを厭わない。男女問わずとありますけれども、この聖書の世界、本来女性はそういう対象にはならないんです。なのにその女性をも捕まえて、 殺害まで突き進むというのは、どんな小さな芽でも摘んでおくということであり、徹底的に叩き潰し、完全に絶滅させることが本来の目的であったことがわかる。サウロの自意識としては熱心に神に仕えているつもりで、迫害に意気込んでいるんです。自分は正しいことをしているという自負を持って、これは神のためなんだと本気で思っている。もはや自分自身を神の言葉で問い直すこともできないでいる。自分の正当性の根拠は、上手に神の言葉を利用しながら、自分はこれでいいんだという自己肯定を、自分の知識や行いに依存して持とうとしている。神への信頼や依存ではなく、自分自身を頼りにしているわけで、神から離れてしまっているわけであるわけですが、そのことに気づくことができない。そして、その離れてしまっている証拠は歴然としてある。それが暴力の正当化であり、嘘をつくことであります。自分が神になり代わって裁き、処罰を加える。殺すことさえ是とされる。よしとされる。本人としては、義憤に駆られて正しいことをしているつもり。しかし、それが間違っていることに気づかされるとき、消せない、どうしたって消しようのない愚かな過去の事実が、己の身を裂くように、血しぶきを上げるような、魂に重傷を負わせる事態となる。パウロは、キリストを信ずる者を捕らえては牢獄に入れ、鞭で打ち叩き、脅し、殺すことまでしている。どんなにしたって消すことのできない事実。この傷を負いながら、どうしてあの地中海世界をめぐって伝道などできようか。それを本当に許しうるのは、ただ復活の主イエスのみ。命を奪う罪、人として一線を越えてしまうその罪までをも許す許しは、十字架にしかない。それは、自力で開眼し、自力で獲得できるものではなかった。どこまでもどこまでも自分の正当性に取りすがり、突っ走るしかなかった。それを止めたのは、復活の主イエス。今日の御言葉は、自分で自分を止められない、人間の邪悪で凶暴な現実を目の当たりにし、自分自身が問われる。自分もそうだったではないかと。なのに、なぜ自分は今ここにいるのか。ただ、止めに入ってくださった方が、あったからではないか。地獄の底まで転がり落ちるしかないものを、十字架の釘跡のついた御手で押しとどめてくださった方がある。 そのご恩寵を新たに思い起こさずにおれようか。祈ります。主よ、大迫害を企てる者たちのうちに抱えているものを、我らはここに登場する使徒パウロの言葉を通して知るものであります。己の正しさを信じ込み、暴力や嘘を正当化していくその姿は、私ども自身に当てはまります。止まることのできぬものを、あなたこそが恩憐れみを持って止めに入ってくださり、教会に、御言葉に、信仰に、救いに導いてくださいましたことを感謝いたします。そのご恩寵を今日もしかと受け止め、与えられましたところどころで精一杯そのご恩寵にお応えして歩むものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌338番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
世の光なる主イエスキリストの父なる神様、主イエスの十字架と復活の救いをいただき、私たちも世の光、地の塩として世に使わされました。その使命を十分に果たし得なかったにもかかわらず、この礼拝を許され感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。世の光、地の塩として建てられた公営を改めて心に刻み、新たに歩み出したいと願います。どうか御霊の助けと導きとをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌539番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、なんじゃらすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。